皆様こんばんは。今日は、日本時間7月29日土曜日21時46分より収録を開始しております。みょんはです。
吉田です。
あじじです。
お米さんのお便りの後編です。前編が気になる方は前編から聞いてね。さて、クイアに新尿メンバーはどんな結論を導き出すのでしょうか。乞うご期待。
観察するにしても違う仕事もいろいろあるじゃ ん、 なんでそれを観察しようと思ったのかな。
ペイがいいとかもあったのかな。美容産業、
あ、ペイがいいとかか、
いや職場が近いとか、まあいろいろ。
私は美容にとも関心がないのね。だから美容には何があってもいかないと思うんだけど、ちょっと興味があったのかな。そういうの覗いてみたかったのかな。
逆の興味があるって書いてあるんだよね。だから自分にも、自分には
逆の興味があるってことで、
うんうんうんうん、
ないけど、うん、なんかそういう何でしとかこういうのをするんだろうっていうことに関しての興味が多分あったんでしょうね。
いやだからすごいしんどいと思う。最初にで、めっちゃ最初に吉田さんが言わはったと思うけど、あのなんていうの、明日どう食っていくかみたいな話はあるし、もうあのむやみにもうやめてすぐ次の仕事探せっていうは言いたいけど、私はあの気持ちとしては言いたいけど、でもそれができる状況なのかどうなのかっていうのはなかなかそのしかわからんやろし、うん、でも気持ちとしてはもういかんでもええよって言ってあげたい気はする。私やったら耐えられへんし、
私的にはおすすめしたい方法としては、うん、もうやめる程度話しちゃいますけど、うん、具体的にお米さんが、あーでも1年働いたら失業保険が出るのかな、出る職場なのかな、出る職場なら1年いてもいいような気がするけど、
1年長くないですか。
ダメかしらでもね、わかんない、あのお米さんがどれくらいの蓄えが今あるかわからないけど、やっぱり3ヶ月から6ヶ月は、あと1ヶ月にどれくらい使うかわからないけど、そのくらいの蓄えはないとやめたらまずいと思う。あ、
そっかそっかそっかな。
だからもし今の時点で6ヶ月ぐらい我慢っていうか、6ヶ月ぐらい働かなくても大丈夫な蓄えがあるんだったらやめてもいいと思うよ。やめて次を探せばいいと思うよ。だけど次もまた美容関係なのであれば、もし次にまた探すときに美容関係なのであれば、やめ、なんでここを辞めたのってなるかもしれないから、なぜここを辞めるのかっていう理由が自分の中ではっきりしたときに辞めればいいと思うけど、次でもやっぱり仕事は探さなきゃいけないんですかね、お米さん。それとも絵で急に食ってくっていうのはちょっと急に難しい感じかもしれないから、今の話でいくと、今のお便りの感じでいくと、
辞める理由は今もう結構はっきりしてません。だってその会社に行くときに、ああなんか死なない程度に事故ったら行かなくてもいいかもなって思うっていうのはもう相当体と脳が拒否してるっていうことなので、それは辞める理由はもうしっかりあると思う。
そうやな、
でいつ辞めるかですよね。でいつ辞めるか決めたら多分結構楽になると思います。私もその日本にいた時にやってた仕事、最後の方はもう本当にずっと嫌で、で退職日を決めた途端にもうなんかパーってなんか体重が5キロぐらい軽くなりましたもんね。全然違う、その終わりが見えてるだけで。だから早めにそのまあその貯金の額とかにもよるかもしれないけど、そのこれから3ヶ月後なのか6ヶ月後なのか、まあもうどっかでバーンと決めちゃって、それに向けて動き出せば多少楽にはなるかなと思いますね。あとはまあ有給をフルで使ってとか、有 休あるといいな。
有給が多分まだ出ないと思う、
まだ出ないんですよね、
6ヶ月は出ないと思うから、もうちょっと、うん、その保険適用の仕事なのかな、そのインセンティブが出るっていう時点、どういう雇用形態なのかが分からんな。
まあ失業権もらえるに越したことはないですけどね。
だからもうお米さん辞めるって決めましょう。やめ人のこと辞めるって決めましょう。でいつ辞めるかを考えましょう。
お米さん。そうやな。
そうね、靴はあのメルカリみたいなところに出せばいいから。ヒールはね。
あるいは記念に取っておくか。苦い記念として。
ねそれさ見るたんびにすごい嫌な気分になる。
でもなんかまあまあ、うん、でもなんかそれを見返すたびに、あここからこんだけ自分は遠ざかったなって思えたりしないかな。私はそういうふうに昔のなんか使ってたカバンとか見て思いますけど。
お
または絵を描いてるっていうから、それを絵の何かに使う。ヒールで絵を描い
て、ヒールでヒールのではなくて、
そうヒールの部分に絵を
絵の具つけて、
そう絵の具をつけてね、
うん、まあでその、まあ、辞めるとタイミングを決めるっていうラインとは別に、その自分を心の状態をちゃんと観察して、警報が鳴り出したらもうすぐにもうその日に辞めるぐらい あの心の準備もしておいた方がいいと思います。なんかその期限を設定して、もうここまでは働くぞっていうことを決めたばかりに、逆にその自分の しんどさに無自覚になってしまった、それはそれで危険なので、それに縛られないように、なんか2つのラインを両方持っていくといいと思うな。なんか現実的なラインと、そのもうなんか本能的な身体的なレベルでのその判断とかな。
もう本当に職場に行くときに震えるとかじゃない？
だったらもうすぐ辞めた方がいいと思う。
今日辞めた方がいいよね、うん、すぐ辞めた方がいいよ、うん、今もう今回それで分かったと思うから、もう美容関係じゃない仕事を見つめるっていうところにフォーカシングしたらどうですかね。そのちょっと見てみたかったって言ってますけど、うんうん、これは勇敢な撤退だと思って、うんうん、違う何かを見つめに行きましょう、
うん、そやな、
うん、
またしんどなっちゃうな、
美容関係はまたしんどくなっちゃうんじゃないかな、うんうん、と思います、
ね、いや心配やわほんまに。
あたるさんもあたるさんもそうだし、お米さんも仕事で悩んでる皆さん、ファイト。
本当に
ね
ー、
本当に。でもなんかお米さんはどうなのかな、人間関係は大丈夫なのかな。人間関係も辛そうだけどね、そういうところにいる人とね、そういう人たち、なんかここでは人間関係については書かれてなかったじゃん、うん、そんなに詳しく、うん、その産業自体に自分が違和感があるっていう話だったけど、うん、
違和感を感じてない人ばっかりが集まってるんだったら、それはそれでまたそこもそれもしんどいやろな。
あ、ガンガン進めちゃうやつ
ですか。
答えをしに来たのにエラまで削るっていうことをガンガン進めて、インセンティブをガポガポもらってる
人たちを見ると、そうが私ばっかりに囲まれて、自分だけこうって思って、でどんどんどんどんそれが侵食、あ多分侵食されへんと思うんやけど、侵食されてしまいそうな気にもなるし、でそうされへんかったらあのお金ももらわれへんしっていう風に、不安定な場所に一人で立たされてて、周りの人はガンガンそうやっておいおいみたいな感じでこうガンガンもうほんま口が言葉がね、ね、そのこれはどうですか、うん、あれはどうですか、そうみたいにセールスをバンバンやってたら、
おすすめしてね、
うん、なんかそれはそれでなんかな、
うん、
すごくしんどいと思うよ。
なんかあのバルニーっていう私がすごい好きなフィメールラッパーがいて、 で彼女は今アーティスト活動しながら多分ラジオ局で働いているんですけど、その前は美容関係の仕事してたそうなんです。でその時もやっぱ全然自分の価値観と合わないことをやらされて、それこそそのお子さんが書いてたみたいにインフルエンサーにこうなんかコンタクト取って、うち のこのサービスを宣伝してくれませんかみたいな。でその彼女のある曲の歌詞の中に、コンプレックス商材はほとんど悪、言い切れるの与えてた側だからっていう歌詞があって、その商材って商品にその財って書いて、だからそのコンプレックスに、人のコンプレックスにつけ込んでサービスを売りつけるっていうのが自分がやってたことだったって、それはほとんど悪だった、言い切れるんです、なんでかって言ったら私がそれやってた側だからってすごいバッ書いて、なんかねそれをめっちゃ思い出しましたね。まあでも逆に言うと、そうやって表現にまあでも表現にできるからそれがいいっていうことでは全然ないんだけど、
だから表現にできるまでそこに
いろっていう意味ではないか、
意味ではないですよ、お米さん。
そうですね、ちょっと今の言い方よくなかったな。ただ、その歌詞はでもなんかねすごく啓蒙されたっていうか、コンプレックス商材、はあはあ、そうなんだ、そういうことなんだっていうのは、
だからお米さん、ルールを今のところお便りだけでいくと、1、仕事を決めるときね、お米さんが、観察ができるかもしれないと思ったわけですよね。だけど2番目も決めましょう、少し自分納得いく仕事、
そんなずれてない仕事、
そう、誰かがそれを買って、商品をプレゼンして買うところまでが大体、会社の仕事じゃないですか。何かを売るっていうね、仕事じゃないですか。その起承転結までの間に自分があれって思うことが2つ以上あったらやめましょうその産業じゃないかもしれないですね、お米さん、もしかすると、難しいんだけど、この産業自体もなんだこの産業って思ってるから、観察してみようって思ったのもあるかもしれないよね。だから入ってみたけど納得がいかなすぎたっていうね、
想像よりも、想像よりもやばかったみたいな感じだろうな。
だからまあ自分が二重をしたくて来た時に二重だけ進めるような仕事だったらできるかもしれないですよね、だってその人を欲してるんだから。だけどそれにプラスいらない施術までしなきゃいけない、セールしなきゃいけないっていうのがね、えだからみんな同じ顔なんだな、韓国はみんな同じのを勧めちゃってみんな同じ顔なんだな。だって私最近某芸能人を YouTube でなんかこうサムネイルで出てたんですけど、誰か分かんなかったの、顔の施術をしすぎて。
あ、有名な人なのに。
それであれこれ、そう有名です、みんな知ってる人で、えこれ誰と思って、なんか最近出てきたインフルエンサーの誰々に似てるなと思ってクリックしたら、その有名な歌手だったんです。ちょっと顔が同じすぎと思って。あとね、なかなか難しいですけど、私韓国に来る前はちょっと違和感のある顔の芸能人いるじゃないですか、顔しすぎてるなっていう、整形しすぎてるなっていう芸能人結構韓国いっぱいいるじゃないですか。だけどもう5年過ぎるとね、可愛く見えるんです。すごい違和感バリバリだったのに見すぎて可愛く見えるんですよ。だからなんか何なんでしょうね、そういうのに加担してるっていうのにもストレスなんだなって勝手に思っちゃったりなんかします。だから仕事選びをするときに、今回働くのが初めてだって書いてあったんで、お米さんはルールをもうちょっと自分の中でちょっとちゃんと考えてまとまったらやめましょう、すぐ、ダメ？そうそうそう、だから私は吉田君にその ダメですよって言われた後に自分なりのルールが何個か決まりましたよ。決めたよ。そういうのはすごい重要だと思う。
ラインを探るのは大事だと思うな。
い
や、
産業とかも関係あるかもしれないけど、人間関係すごい大事だよね。
それも大事。それはあるで、それは産業はではしんどいのはないけど、人間関係ではいっぱいあった。ちょこちょこちょこちょこ、
だから産業がもしかしてクソでも、あ、クソな産業なんてないですけど、クソ産業がクソだったとしても、もしかして人間関係がすごく良かったらいられるかもしれないしね。そこら辺は加担してるって思いながらいられるかもしれない。そこら分からないですよね。
私この間加担しそうになったことあった。
何？
なんかその小金稼げる仕事を探してて、でなんかネットのその日系カナダに住んでる日本人向けの求人サイトみたいなのあるんです。で、まあ、いくつかあるんですけど、その一個私が見たやつは結構ね、なんかうぞうむぞうのうさんくさい、やつとかもあって、もう地味猛烈のソークスみたいな掲示板なんですけど、でそこにね日本語で投稿があって、リアクション動画を撮影して送ってくれる人を募集しますみたいな。でなんだっけな、 なんかその詳細は書いてなかったんですけど、何かに抽選かなんかに当たってめちゃくちゃ喜んでる30秒くらいの動画を撮って送ってください。で1本あたり600ドルで 6万円くらいなんですけど支払いますって書いてあって、そこ見た時にめっちゃいいじゃんと思って、危うく応募しかけたんですけど、でもちょっと怪しいなと思って、とりあえず保留にしとこうと思ったんです。でその後に、なんかこう携帯アプリを使ってて、でそれはその広告時々その動画の広告が出てくるようなアプリなんですけど、でそこに何のアプリだったかな、なんかねそのゲームをやって現金がもらえますみたいなアプリの広告だったんです。でそこに5、6人のそのリアクション動画がなんかこう切り張りして使われてて、あ、これじゃんみたいななんかね、なんつったっけな、ちょっとアプリの名前忘れちゃったんですけど、なんかそのもう全員こうそのアプリをやってお金が入ってきてもう狂気乱舞してるみたいなところ、なんかみたいなの狂気、
その動画ってその動画なの？
あ、ありますあります、結構あるんですよ、そう、
あるあるあるある、
で、あ、そうわーみたいな、でなんかこう友達とか家族が周り、そう、あれやらせなんですよっていう、その仕組みを理解した時に怖っと思って、だってそのアプリってまあギャンブルと同じで、まあ本当にそのお金をもらえる人もいるかもしれないが、まあ基本はやっぱ企業がね得するようにできてるわけだから、それでお金をめっちゃ失う人もいるわけでしょ。で下手するとそれで、ちょっと度合いにもよりますけど、生活が立ち行かなくなるとか借金しちゃうとか、っていうことまで想像したときに、うわ、あの広告は地獄への地獄への通り道だったと思って、あっぶねーみたいな。だからね、
加担しそうになったね。
本当もう加担する寸前でしたね。その自分がその送った動画がどういうインパクトを持つかってことを何も考えずに送ってたらやばかった。
ほんまや。
やっぱりお金がなく、お金がないわけじゃないけど、未来に対してのお金の不安でちょっと小金を稼がなきゃって思った時は一番まずいの。
やぶいな。
一番変なのにね、引っかかりやすいの。ちゃんと自分に仕事があってやりたいことがちゃんとできてる時はそんなの見ないじゃん、お金が足りなくても、なんだけどマジお金ないかも、このままだったらやばいかもってなった時にそういうのにはまりやすいの。
本当にそう。今そこにいるからすごいわかる。
本当にだから、私もそこにいるからすごいわかる。なんか小金を集めるなんかこう YouTube とか小金になるやつ、なんか月10万稼ぐ方法
みたいなやつ、なんかアンケートに答えてみたいな、
いっぱいあっちゃう。
見ちゃうんだよな、そういうの。
あるあるあるある。
そう、1日1時間で月5万以上必ず稼げるみたいなやつとか、しかもなんかちょっと 両親はあるから広告って書いてないやつ広告って書いてないやつをこうやって探して見たりとかして、いやこれは嘘だなとかこれは本当だなとか言って、全部嘘だよみたいな感じなんだけど見て5万円でもいいからちょっと稼ぎたいみたいな。だけどそういう時に一番やばいのにハマるんだよ。
ほんとそう、ほんとそう、判断力落ちてますからね。
ほんとほんと
判断力落ちるからね。今お米さんの状態がそういう判断力が今ちょっとない状態なのか、それとも、仕事を探してそうなったのかっていうのもちゃんと考えて、ね、仕事を週5の仕事をちゃんと探そうと思って探す時と、小金が足りない小金が足りないと思ってあの仕事探す時とちょっと違うよね、精神状態が。うん、マインドが違う。週5で働く時は本当に自分がちゃんと働かなきゃ、働ける職場がちゃんと見るじゃん。だけど小金がない、小金がないって思ってる時って飛びついちゃうの、なんかどんな精神状態かっていうのをちゃんとお米さんは自分を俯瞰してね見て、そしてこの仕事じゃないって思うのであれば、まだちょっとお金とかがあって2、3ヶ月いけるのであれば、2ヶ月はちょっと多分またお金がない、お金がないってなって同じようなのを探しちゃうかもしれないから、やっぱり私は3ヶ月とか3ヶ月から6ヶ月分ぐらいのお金がある状態がいいんじゃないかなって思います。
そしてマジでやばいと思ったらもう速攻逃げてくださいね。
うん、本当にやめて、うん、そう、や逃げてください、ほんまに、
うん、その場で、
うん、
その場で、
うん、ああ本当に資本主義
なあ、本当に資本主義ね、
資本主義ほんまに腹立つ。で貧乏人はさ、貧乏人がもっと余計にお金を使わなあかんような仕組みになってんねんな。だからなんて言ったらいいの、いろいろその分割を使えなかったりとかね、一括で使う、買わないといけないみたいな、だから余計お金を使うようにしてるなってすごく思った時があったよ、私も若い時。
けど一括どうなんですか、一括の方が、利子がつかないじゃないですか。リボ払いとか分割だったら利子つくでしょ。
っていうよりはなんて言ったらいいの、なんて言ったらいいのかな、カードを使えなかったりとかして、うまいことよう言わんねんけど、余計お金を使うように、だから例えばお金があったらたくさん材料も買い、それを冷蔵庫に入れ、何やしみたいなことができるけれども、お金がない場合はほんまにその日銭でコンビニのなんか安いご飯を買わなあかんみたいな感じで、
自炊した方が、
そう、
高くつくっていう、ああ分かります、
そう、自炊した方が本当はちゃんとできるねんけど、その自炊のお金すらもなく、自炊ってやっぱりある程度一月みたいな、一月とか二月とかの固まったお金が ね、ある人ができるんであって、
ね、
本当に日銭しか、そう日銭しかない人はもう余計お金のかかるような生活しかできないっていう。で私ほんまに若い時、結婚してすぐの時とかは自転車操業やなって思ったもん。なんかすっごいこう大変で、ずっと漕いでないとパタッと倒れてしまって、みんなが共倒れになって、これいつまで続くんやろって言ってゾーッとしたことがあったの。だからお金がないっていう状態もある面ではすごくこうしんどくなる。だからその、仕事の内容、そう、仕事の内容がどうこうというよりは、もうお金がないっていう状態だけで精神的にすごくおかしくなるし、不安やし、なんかもうずっとこう落ち着けないみたいな風にもなるしね。だから本当し、なんていうの、資本主義って本当に思うよね。ねえ、ほんまに。
そう、私一個それで思い出したのが、前に付き合ってた彼氏がアメリカ人で日本で働いてたんです。で経済的にかなり苦しくて、で、まあ、その男性なんでカミソリを、そのひげを剃るためにカミソリを買うんですけど、そのカミソリって今その替え刃式になってて、うんうん、こう本体買って で別売り の, そ の, あのブレードのところを買って、でその擦り切れてきたら新しい刃に交換するみたいな感じだったんですけど、その岡部は毎回その本体と刃のセットのやつを1回1回買い替えてたんです。でそれ見て、
うん、
でこれもったいないよって言って、その替えの刃を買えばこの本体は何回も使えるじゃんって言ったら、いやそんなあの替えの刃買うお金ぐらいないの分かるでしょって言われて、結構グーの音も出なかったことがあって、で確かにね替えの刃って高いんですよね。本体とその刃のセットのやつは多分1000円以下で買えるんですけど、その替えの刃6個入りのやつとかって3000円くらいするのかな。でそれをやっぱ一括で払えなかったら一回一回その
そうそう
そ手に届くやつを買うしかないんだけど、そうそうそう、でもその長期的に見ると
そう
そ
う
そ
う
あの
う
結局余計にね使ってるじゃないですか。そういうことですよね。
そうですそれそれそれそれ、
いやーめっちゃわかる、めっちゃわかる。まああの時は私は正社員だったから、うん、買うお金あってそういうことまで気が回らなかったけど、今だと余計わかりますね。あ確かにあの替えの刃を買う金は今ないなって。
どれくらい自分が今この仕事をしなきゃいけないっていうのをちょっとその美容産業とかではなくちょっとちゃんと冷静に考えた方がいいと思う、お米さん。っていうのも私最近2年に1回ずつ日本から入ってくる仕事があって3日で10万円なんですよ。その展示会をずっと展示会に出展する日本の企業さんをずっとアテンドしなきゃいけないっていうやつなんですけど、ソウルでやらないんでそこまで行かなきゃいけないんです、うん、でね、まあ私もうこれ何年やってる、何回やったかな、3回ぐらいやって、2回か3回ぐらいやってるんで、もう余裕シャキシャキなんです、
うん、
だからやりたいんです、
うん、
やりたいのなんだけど、それが10月なんですね。それやってもらえますかアジジさんって来たんですけど、うん、もう全然余裕ですよねみたいな。だから前入りしてもらって、下張りしてもらって、日本のブースをどこに建てるかっていうのも全部あっちの事務局と話してもらってみたいな、問題がないようにしてくれればいいんでみたいな感じだったんですけど、10月にその展示会があって11月に私展示なんです、私の展示なんです。展示会が10月で私が11月に展示なんです、
うんうんうん、
だから本当だったら今しかも会社通ってるじゃないですか。会社に頼んで3日休みをもらって行って10万円をもらいたいですよ。だけど私11月に展示があるんで無理です、本当に無理なんで。今の時点でもう時間がもうないんですよ。あの展示の前に1ヶ月とかフルで休めるんだったら時間いけるなって感じするんですけど、今それがなくて連休がないなっていうとビビってるんですよ私。すごい連休がないから私ちょっと精神状態大丈夫な感じで絵が描けるかなっていうのがすごい心配なんですけど、メールが来た瞬間に断ったんです。ちょっと
無理
です。で断った瞬間に私正常だと思った。あの小金が欲しくて本当にお金がやばい時ってそれでも無理くりやるんですよ。それで全部最後に空中分解しちゃう、
うん、
で私すぐに断ったのを断った自分を見て、あ正常だと思って、
うん、
大丈夫まだ人間として大丈夫と思って、
うん、
だからなんかそういう基準ありますよね自分の、
うんうんうんうん、
自分が全部やるわけじゃなくて人に回すことによって自分が今まだ大丈夫だって思えるそういうあれがあると思うんで、お米さんもそのお金の問題でね本当にこれが必要なのかっていうのをちゃんと冷静に考えましょう。ちょっと本当に冷静に考えたら、あ今日交通事故に軽くあったら会社に行かなくてもいいなって本当に思わな思う、もうそれがぶっ飛ぶぐらい口座にお金がないっていうのを思い知るかもしれないし、いやそんなこと言ってる暇なかったってちょっと本当に思うかもしれないし、いやいやいやまだ余裕があっただからこんなことが思えるんだ、じゃあすぐにやめましょうって思えるかもしれないしって思いますけど、どうですか皆さん。
いやなんか余裕のない時ってちょっと自己破壊衝動に走ってしまうというか、なんか
あ
なんかね、自分のそのキャッパがいっぱいになってくると、さらにそれを引き受けてキャッパをぶっ壊したくなる衝動がどっかにあるなって思う。それはなんか理性とはちょっと別なんですよね。だから私、まあ、ちょっとこの例が合ってるかどうか分かんないですけど、その忙しい時ほど私はね、なんか徹夜で漫画を読んじゃったりするんですよね。なんか例えばもう課題とか仕事の締め切りとかめちゃくちゃ溜まってて、もうどう考えても寝ないとまずいみたいな時に、なんか徹夜でなんかネットで無料で読める漫画とかを読んじゃったりとかして、もうぶっ壊れろみたいな、キャパーみたいな感じで、なんでしょうね、なんかお皿にさらに乗っけちゃうんですよね、そういう時って。
わかる。それでその次の日はどうなの？大丈夫？締め切り間に合うの？
どうにかなりますね。どうにかなった後に死ぬみたいな。だからギリギリやれてるんですけど、でも多分どっかでもう全部その自分が そんだけ引き受けてることに多分納得してなくて、なんか破綻しちゃえって思ってるんでしょうね、多分。
私も今それでファーって思い浮かんだことがあんねんけど、もうまだすごく幼少期、これは多分私が小学校とか中学校ぐらいの時のレベルの話だけど、ピアノ習ってたんね、当時。ほんでピアノの練習がめっちゃ嫌いやったので、先生に現代音楽、どっちかだ、タンタンタンタンって、なんかメロディーがどこが、どういうふう、どんな展開になるかが誰も予想できないみたいな、そんなんが好きみたいな感じで言って、そういう曲を、準備してもらって、今度発表会で弾くっていうふうになっててんけど、私ほんまにピアノの練習が嫌いで、一切練習せえへんで、結局そのまんま、私の場合は吉田さんとは違って、そのまんま、発表会に立って、発表会でどれっていうのを10分やって降りたっていうのを今思い出した。
天才じゃないですか。天才じゃないですか。
ほんでさ、
すごい、
先生の顔を見たら、先生すっごい苦虫を噛みつぶしたような顔でってやってて、でもうみんなは私にもうそれを触れられ、家族はもう触れられみたいな。ほんまに。でもうそれ以後やめたね、ピアノ。それが、そんな大きなことがあってもうやめました。そんなに嫌やったらやめ言って。
それは親に対する抵抗ですか？
あ、違う。
もう本当にそれ以外ができなかったからそうなんですか？
うん、
そのどういう心境でそうなったの？
親に対する抵抗は全くなかった。なんでかって言ったら、私自分がしたいって言ってやったのに、で全部、まあ兄弟も全部一緒に通ってて、やめたいんやったらやめっていうふうには言うてくれてたんやと思う。そんな無理やりやらなあかんみたいな感じではなかった。ただちゃんと、習うんやったらちゃんとやりや、みたいな感じのことはあったかもしれへんし、で、先生もそれが分かってるから、その発表会っていう風にすれば、まあ、練習するでしょう、みたいな感じで、こう、私のことを信頼してやってくれたのに、私はその信頼をバリ裏切って、どれ、みたいなの。10分ぐらいやったと思うよ、私。ほんで、みんなざわざわしてたと思う。
地獄の10分間
それ現代音楽じゃないですか。
ほんまや、
ちゃんとした現代音楽。
むっちゃ思い出した今急に。そんなことあったわ。ほんまほんま。
分かんないですけど、それ親と先生が把握してなかっただけ
じゃ
ない
ですか。あ、それもあるかもね。
子供がどれくらいできるかって、練習してるかしてないかなんて分かるじゃないですか、なのに出す先生、だから出して恩にはそれがいい思い出になってたかは分からないけど、今すごい面白かったからそれだけで報われたような気がしますけど、
みんなが笑ってくれた
から。先生のミスだと思う。
先生のミスなんか、まあ、ちゃんと最後には
天才的ですね。
最後はちゃんと練習してくれるやろうっていう風にこう期待をしてくれたのに、私がその期待をバリ裏切ってん。
でもミョンさん泣いたりとかしないで10分で死んだんでしょ。 天才だと思う。私だったらビビって泣いちゃうかも。天才じゃないですか。
なかなか泣けなかったね。だって私全然練習してないって自分で自覚してるから。
どういう心境だったんですか、その10分は。
やべやべやべやった。ずっとやべえやべえって思いながら、どうしようやばいマジやべえってずっと思いながら時間だけ経つみたいな、そんなあったわ昔。ああ、だからどうにもできないことってあんねんなみたいな感じで、その時悟った自分、まあどうにかなるわみたいな感じのいい加減さがあったけど、あ、どうにもできへんことってあるみたいな感じで、ちょっと中学校行ってたかな、小学校やったと思うわ。
でもそれ、その気づき大事じゃないですか。なんかその破綻することもあるっていう、うん、大
事。ごめんごめん、全然話急にそれたけど。
いやいやいや、めっちゃ面白い。
なんか吉田くんの自分の破壊けど、破壊っていうか、なんかキャパオーバー、キャパを超えさせようってしてるってこと、吉田くんは。
うん、じゃあていうか
自分のキャパよりももっと、
そのキャパ、うん、自分のそのキャパのタンクが満タンに近づいてきたら普通減らさないといけないじゃないですか。あ、これはちょっと今自分いっぱいいっぱいだから、うんうんうん、この仕事はもう断ろうとか、
うんうん、
でもなんか逆にどんどんどんどんその壺にぶっこんでって溢れさせようとする傾向がある。
でもちゃんとこなすんだよね。
いやいやいやいや、あのこなせ、まあ、一番大事なやつはこなせますけど、例えばそのせいでなんか友達と行く約束だったなんか映画を見に行けなくなるとか、そういうことはありますね、やっぱり。
あ、
めっちゃ後悔するみたいな。
だからお米さんにいっぱいいっぱいしろって言ってるわけじゃないですよ、うんうん、自分のキャパ。
あ、っていうか逆にもしお米さんもそういう同じような傾向があるんだったら、あの進めませんよっていうことです。なんか自分を今その追い詰めてキャパを溢れさせようとしてるんだったら、私のように徹夜で漫画を読む羽目になりますよっていう。
いつも自分がしないようなことしちゃったりとかね。でもそうかも。私ちょっと先生やってた時に一番きつかった時に、いつも帰りが12時過ぎるんですよ、
うん、
そうしたら1時からお菓子を2袋に来るっていうのをやってました。
それだそれ、それです。
もうなんかね、寝れないの、もう気が立っちゃって。それで12時に帰ってきたらお風呂に入って、こたつに入りながら、しかもこたつでも座ってないですよ、顔だけ出してお菓子を2袋 BS を見ながらお菓子を食べて、そこで寝ちゃって、で起きて3時ぐらいで、お腹がいっぱいだみたいな。それで歯を磨けなければみたいな、歯磨いて、それで6時に起きるみたいなことをずっとしてました。一番辛い時、一番辛い時だから、なんかやっぱり辛い時って自分をもっともっと追い込んじゃうんだな、
う
ん、
と思うな。人によるかもしれないけど、うん、でも私は少なくともそうかな、
うん、だから自分そういう症状がもしお米さん出ていたら危険信号です。
うん、うん、心配だ、
はい、
心配だ、
ね、抱きしめてあげたい、ほんまに
心配だね。
なあ、ほんまなあ、
3人で取り囲んで抱きしめてあげたいですね。
ほんまや、ほんまや、
ほんと、うん、お米さん、じゃあどうなったかもまた教えてください、
うん
うん、お米さんはこの前美術館で写真を撮る人たちについても話したりとか、
うんうんうん、
お便りくれましたよね、うんうん、いつもの着眼点がすごい面白いので、うん、また仕事どうなったのかをちょっと面白い着眼点で教えてください。どうなったか楽しみに、ま、楽しみに、うん、待ってます。はい。では、しりとりです、はい。じゃあ今日はお米。
め。飯を食っていくのがどうしてこんなに辛いのか。
あー、辛い。辛い辛い。
石川拓郎
さん。ほんまやな。かなりしんどそうなので 子守唄を歌ってあげたいです。
ねえ、なんか眠れてるといいですね。
本当に本当に。せめて
眠れ。本当だね。うんうんうん。仕事行きたくない時って本当朝とか気分最悪だから。
まあ、じゃあこの
起きた時
クヤに神妙が子守唄っていうことで、うん。
なったらいいな。
子守唄にしてください。ぜひ、うん。じゃあそんなこんなで皆さんもお悩みがありましたら下のお悩みホームから入って、感想または最近悩んでることなどを教えてください。じゃあどうですか皆さん、もう大丈夫ですか。
うん、お米さん I love you。
ほんま。
うん、お米さん頑張ってくださいって言っちゃいけないの。
そうだな、もう頑張ってるもんな。
確かに確かに確かに。あとだから違う方向で自分がしたいことにフォーカシングを頑張ってください。ん変だな。はい、じゃあさようなら。
さようなら。
はい、さようなら。